恵み豊かな私たち一人一人の天皇お父様、私たちの尊敬しますこの教会に連なる兄弟姉妹先輩方も天皇お父様と呼んで、地上の生涯を全うされ、今はさまざまな病や怪我やまた人生の苦しみから完全に解き放たれて、この地上の旅でしっかりと握りしめ、信じられたその通りに天の御国で救い主イエス様の懐に抱かれて、そして永遠の命を享受しながら神様を賛美し、そしてやがて私たちの合流する時も待っておられることと思います。今日はこの日本ではお盆の時期ですけれども、この教会では亡くなられた大切な兄弟姉妹家族をいついつまでも忘れることなく、天の御国に通じる私たちも一本道を歩いていることを深く胸に刻み、祈りを捧げる礼拝を持っております。天のお父様、本当に暑い夏ですけれども、親鳥が三翼の陰で日陰を作って私たちを翼の陰に呼び寄せるように、今日も翼の教会に身を寄せて、あなたに祈りを捧げ、心を静め、聖書のお言葉に耳を傾けておられる神様が愛しておられるお一人一人を、子供からお年を召した方から、男性も女性もどこの国の人もみんな祝福してくださって、また全国に散らされてインターネットで礼拝しておられる方も、入院中の方も、施設の方も、神様が今日豊かな御言葉を持って、神様のぬくもりを持って包んでくださるようにお願いします。天のお父様、特に佐々木兄弟の治療を慈しんでくださって、苦しかったところをねぎらってくださって、そして健やかな恵みをお与えください。同じく岩尾姉妹も北姉妹も、施設におられる古谷姉妹も、小さな命秋くんも元井くんも、この中で体調を優れないのに身を押してこの翼の教会に来られた一人一人にも、あらゆる痛みや病がイエス様によって癒されて、そしてあらゆる困難が祝福の始まりとなるようにお願いします。ハンナとペイトンが無事にインディアナ州に戻り、やがてアンドリューを迎えて継続的な英語が開かれますので、教会のトポスの塾とともども祝福してください。正志先生は休暇を取っていますので、忙しかったベックチーム、また教会学校のキャンプなどの疲れがをねぎらってくださるようにお願いします。エリムの建設工事も10月中旬までどうぞお導きください。お一人一人の心の中にある願いを引き上げてくださって、あなたが共におられることが今週よくわかるように祝福してください。お委ねしてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日のタイトルは4文字日本語漢字で難しいんですが、天国への旅と言えばよかったんですけど、天路歴帝と読むんですが、これは小説の題名なんですね。17世紀私が先月行ってきたイギリスの牧師さんなんです。ジョン・バニアンという、まあ、だいぶ昔の人ですが、この間イギリスの教会のことは1万6千もあって、エリザベス女王が一番トップ の、 そういう教会だってお話しましたが、17世紀はかなり国のキリスト教というのがガチッとしていてですね、許可もなくお説教したら捕らえられるという厳しい時代のバプテスト派の牧師さんが捕らえられたんです。
で、牢屋の中で書いたのが、これが世界で最初の偶遇小説と言われるんですが、偶遇というのは自分の不思議な複雑な人生を、例えば人生を分かりやすく何かに乗っけて例えて言うと、すごくシンプルになって分かりやすい、そういう小説の始まりと言われるんですが、まあ今日は天道歴典の小説の話をするんじゃないんですが、その主人公の名前がクリスチャンというんですね。まあこのクリスチャンという人が滅びゆく町から脱出しよう、救出しよう、救われようと思って旅に出るんですが、家族一緒に行けばいいのにと思うんですが、家族は行かないって言うんです。おで一人で罪の重たい荷物をリュックサックみたいに背負ってですね、巻物を持って、それは聖書なんですが、ナビゲーションみたいに車のここ右に曲がれというように聖書を道しるべとして旅に出る。家族は行かなかった。そうしたら、やおらいろんな人が、行くな行くな、ここにとどまれとかって、まあ、後ろ髪引かれながら振り切って振り切って、惑わすものも出てくるんですよ。これ、偶遇の例えの小説なので、惑わされてとんでもないところに行ってですね、ああ、やっぱり神様の御声、案内人の声に従わなきゃ人生ダメだなと反省したり、途中では非常に落胆して、落胆という名前がついた沼地に怒ったりしてですね、人生落胆しちゃダメだなって。悪魔もいますから、サタンの火矢が飛んできてですね、いや危ないですね。けれどそれをすり抜けて、抜けて抜けて、イエス・キリストに出会うんです。出会った時に、滅びゆく町で重たい自分の罪の背中の荷物を下ろすんですよ、十字架のもとで。そして本当に身軽になって、イエス・キリストに出会って洗礼を受けるような感じですが、そこからまた再び聖書の巻物を手にして旅をするんですね。しかしイエス・キリストに出会ったら、あとは野の花畑、天国みたいなとこじゃない、地上の旅じゃ厳しいので、最後は天国を目指す旅なんですが、天国なんかないんだって、神様の家なんかないんだって、もういろんなさまざまな惑わしの声が聞こえてくる中を、最後に天使がですね、まあ、ここ竈門川とか藤原がこの場所ありますが、この川を渡れって、越えなさいと、そして最終的にそこを越えて見事に天の御国に着くという、まあ非常にクリスチャンの地上の旅路、名前からしてクリスチャンの主人公ですが、みんな背中に重たい罪をどこで下ろせるんだろうと思って、このまま罪を背負ったままこの町に住んでたらもろとも滅びるんじゃないかと思って旅を始めて、そしていろんな惑わすものを自分でも迷い道をして沼に落っこったりしてですね、サタンの火の矢は飛んでくるし、すり抜け、そして抜けて抜けて、最後に川を渡ってキリストの十字架を握りしめながら本当に天国に到達すると、私たちの人生をシンプルによく表した。で、私はそこしか読んでないんですが、その後家族が後ろからついてきて結局合流するというのを二部作として書いたようですが、私はそれは知らないんですね。で、これは別に天路歴典という古めかしい古書から持ってこなくても、いきなり今日一丸をちょっと読みましょうか。ヘブル書というところに実はこんな聖書のお言葉があるんです。私たち地上は旅人で、地上は旅路で、旅だ、ゴールがありますよ。ゴールは金持ちになる道、うまいことやる道、長生きする道、ちやほやされる道、名誉を獲得する道がゴールじゃないんです。地上の人は名誉だっていう人もいるし、お金だっていう人もいるし、長生きが価値だっていう人もいるし、それから平和な人生だっていう人もいます。どれも尊いことかもしれませんが、聖書は最後は天の御国がゴールだから、見誤らないように。これは天路歴典のジョン・バニアンという人の牧師さんのイギリス人の小説じゃなくても読みましょうか。ヘブルの11章13節の聖書の言葉、はい、この人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることは遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。だからジョン・バニアの小説のクリスチャンという人も、私たちもクリスチャンと言われるなら、私たちも地上では寄留者だ、まあ、家を持っている人もいるかもしれませんが、永遠の家じゃないんです。いつか召されるときは家は置いていかないといけないんですよ。地上では旅人です。何回も引っ越しした人もいるでしょうが、どうせ地上は旅です。で、ゴールってあるんですかって、 いや死んで消えてなくなるわけじゃないよ、遥かに仰ぎ見て先人たちもみんなこの道を歩んだんですよって。なので今日イエス様の、十字架に着く前のお言葉なんですが、アウトラインを出していただくと、今日は三つのことを今日の聖書の箇所から主にお話しします。ああ、信仰の旅をしてるんだって。皆さん、旅に必要なのはお金っていう人もいるし、いろんなアポイントメント、次はどこに泊まるとか、全部あの契約書、飛行機のチケット全部の人もいますが、聖書は信仰があればなんとかなる、信仰がなかったらどんなに万端準備してもうまくいかないよって。ああ、信仰が必要なんだ、信仰の旅をしてるんだって。でさらにもう一つ、天国の御国まで全うするのに必要なのは希望ですよ。それは目先のことで一喜一憂するんだけれども、最終的には神様の家がある、天の家が私に備えられても予約してあるというね。私実はイギリスに行って、家内が急に行けるってなって、時間1週間ぐらいの短いとんぼ返りでしたが、いいことあった一つ、帰ってくる時ですね、2人揃って席取れるかな、ほとんど満席なのにって取れたんですよ。でイギリスのヒースロー空港っていうところです、出したら、今全部電子でこうやるんですけども、これ係の女性がビリッと破いちゃったんです。私の座席書いてある、あの大事な家内と隣のね、あの2人が一緒に座れるように、下2人を分かつことがないようにってまで考えたわけじゃないけど、隣の破いちゃったんです。でどうしたんだって、別のチケットくれたんですよ。で座席が違うんです。どうしたんですかって言ったら、いやお客さん、これもっと高い席ですよって、値段が高い方に変えてあげましたって言われたんですよ。じゃあ高い分何枚もお金払いましょうっては言いません、ありがとうございましたって言ってもったら、でチケット持っていったら、実際どんな席かと、幅も広いし足は伸ばせるし、ちょっと普通の席では出ないようなドリンクも出たりしてですね、いやこれは恵みだったなって。実際チケットを握りしめて行ってみたら、その通り予約された、これは自分で掴んだ席じゃないです、これは恵みでした。まあ、天国もそのようなもんですよ。神様があなた予約しましたから、そのためにこれから十字架についてあなたの住む場所、家を用意しに私は行くんですよって、悲しんでる場合ですかって弟子に言ったんですが、そして3番目、じゃあやがてイエス様が戻ってきて、用意したよ、来なさい、このチケット手放すなって、本当にこんな席座れるんですかって、行く時はどの道ですかって、じゃあ金持ちになる道はあの人宣伝してる、長生きする道は健康管理の道、いろんな道あるけども、十字架の道を来なさい、私はあなたに何万円も払ってその席を用意するんじゃなくて、命を捨てての席だから、十字架で嘘偽りない、これは真理の道、復活する命の道、そしてイエス・キリストご自身が道となって、ね、羊飼いの後ろに羊はずっとついていくように、混んでるところ の旅に出たら案内人がいて、私の旗 見るな、見てね、離れるなって、1メートル以上離れるなって、スリもいっぱいいるとこだからなって、引き分けて離れないで、よそ見をしないでずっとついてきなさいって、先頭を案内人が行くように、私が道だ、この道で必ず天の神の家に、あなたの用意されたところに、用意ができたから迎え来たんだよって、私は迎えに来るんですよって、信仰の旅であり、天国の希望があり、十字架の一本道がはっきりしてるんです、わかりやすいです。じゃあイエス様が最後の晩餐したら、弟子たちはイエス様がこれからいなくなるってあんまり言うもんだから、悲しくて心がすっかりと涙になって落ち込んじゃった。次が14章なんです。じゃあヨハネ14章の一節読みましょうか、はい、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。皆さんいい言葉ですね。私たちが狼狽して計算が合わなくなったらどうしよう、絶対絶命だという時にしっかりしなさいとね、私を信じなさいと。心を騒がすっていうのは心が動くというもともとの言葉なんですけども、なんで右に揺れ左に揺れ船の中で揺られる、そうどうしてそんなに揺れるのって。しかし揺れますよ、人は生きたら、健康が体調が悪かったら心も揺れるし、私大丈夫かなってね、あるいは家族のなんかあんまり良くないニュースが入ってきたら、うちの家族どうなるかなって、ここ揺れるしね。まあ揺れる揺れる私たちは。なので、 羊には羊飼いが必要だってこの間お話ししましたけれども、神を信じ私を信じなさいと。皆さん、この間ハンナとペイトン18歳と19歳ですからね、インディアナ州ってアメリカでも遠くからわざわざ来て2ヶ月もいましたから、まあ、私に言ってたんです、1週間前から涙出ないようにこらえてるんだこらえてるんだって。本当かなって、涙の一滴も見てないけどなと思った。最後のお別れでは顔がくちゃくちゃでした。いやー、売れてきたんですね、もう止まんなかったですね、こんなにくちゃくちゃ泣いちゃってですね。で、心の動揺は見て取れました。お別れの式の時に18歳19歳ですから、しっかりしてるように見えるけど、念のため親心、おじいさん心で言ったんですよ。飛行機のボーディングパス、チケット持ったって。そしたら案の定男の子の方が、あ、忘れたって、教官に取りに行ってですね、いやー、このチケット忘れて羽田空港行ったらどうすんのって。じゃあどうすんのもこうすんのも居直っちゃってですよ、もうパスポートもいらないとか言っちゃってですよ、誰かにあげるって。え、パスポートをあげてもうチケットを破り捨てたらどうなんのって。なんかここに住みたいみたいなね、別れるのが辛いみたいな、やっぱりそういう気持ちになったんだろうなって思いましたね。心が揺れたと思いますよ。しかし聖書は心を騒がせるな、心動くなって、信じる信仰が大事だ、どうして信じないんだ、信仰どうしたと。神を信じ私を信じなさい。皆さん先週も暑かったですが、皆さんがどんな1週間だかはそれぞれですけれども、例えば具合悪くなっても、入院しても、あるいは施設に入っても、信仰あるかないかで全然違いますよ。雲泥の差ですよ。この間家で録画した将棋でキャラクターが可愛いとかって言って、お年を召した将棋のプロの若い時は天才って言われたそうですね。加藤123って書いて一二三さんって、よくいろんなバラエティ番組に引退してから出てくるようで、まあ、熱心なカトリックのクリスチャンでした。私はその教育テレビを見たら、これキリスト教の番組じゃないかと思うぐらいに、自分の人生を支えているのは1に信仰、2に家族って、まあ家族関係もすっごくいいみたいです。まあキャラクターもすごくいいしですね、もう少年の頃は頭角を現してですね、彼は天才と言われたそうですよ。そっからのスランプ、期待された分だけ人は上げたら下げますからね。そしてスランプの時にイグナチオ教会って東京に大きなカトリック教会あるんです。私も一回そこ の部屋でお話したことあるんですけど、あれカトリックですけどね、そこで神への揺るぎない信仰を持った。揺るぎない、まあ人がああだのこうだの言おうと、それで心揺れてたらどうすんのって。人に評価されたら付き上がって、で人に叩かれたら自分はダメだって、もう人生やめちゃおうかなって、もうやめたって、そういう人生。そうじゃなく、揺るぎない人生は怒りをしっかり下ろして、それは何ですかと、神への信仰。いやー、将棋を指してる合間にも教会に来て祈ったりね、1時間祈ったり2時間祈ったりね、全然違うって言うんですよ。まあ教会でよく奉仕してる人ですね、番組見ると、若い人の結婚のアドバイスなんかもしててですね、クラスで夫婦はお互いに仲良く許し合うことと同時に、まあ、カトリックはミサと言いますけど、ミサを大事にしてくださいと、神様から離れないようにしてくださいと。自分の人生をこれまで不動のものにしてきたのは神様、そして神への揺るぎない信仰なんです。いや、違うと思いますよ。自分の能力と人々からの評価で人生を切り開いて、やがて行き詰まったり、もうダメだと言ったり、あるいは天狗になったりする人生と、そうじゃなくて、人はいろんなことを言うし、自分の気持ちも上がったり下がったりするけども、もうそんなことじゃなく、神をどんな時も絶対信じて、揺るぎなく、私は神と共に歩むって、将棋の世界の結果も違うと思います。だから彼はもう超越してる感じでしたね。勝ち負けではないんですって、将棋って勝つか負けるかしかないのに、引き分けないのにと思ったけど、勝つか負けるかを超越して、それよりも自分が神様にあって全力を尽くしたことだったら、負けても勝ってもそれは一番大切なことではないのだって、いや価値観がガラガラッと変わるんだなって。今日は昇天者記念礼拝ですから、私の心に浮かぶのは、前にちょっと話しましたが、相馬というところに住んでて、まあこの教会バラバラになって全国にみんな散っちゃったので、しかし相馬に残って北と南で分断して、そこに住んでいた設備会社の社長さんをやっていた佐藤清さんという方がおられたんです。まあ名前を出しますけれども、 で、その方は本当に失意のうちに、震災で地域もめちゃくちゃになり、人々も離れていったり、それから会社の運営も大変だったと思いますよ。家族もバラバラになってね。だけど踏ん張ってとどまったけれども、最後は体調を崩して、どうなったか私は知らなかったんですが、ご家族が避難したんでしたでしょうか。滋賀県遠いですね、琵琶湖まで。お父さんもうこっちに来なって言って、失意のうちにうなだれて遠くまで、ふるさと福島を離れたそうですよ。で、そこでもしばらくは本当にうなだれていて、心も体も立ち上がるのがよっぽど大変だったと思いますよ。全てを失ったですから。けれども、父の最後は素晴らしかったって、直接電話を受けたんです、私、息子さんに。いやー、やっぱり信仰だと思うって。父は信仰を持ったから、最後は感謝しか出なかったって。もう恨みつらみの一言もなかったって。そして奥さんを琵琶湖に連れて行ったり散歩したり、そして動けなくなったら車椅子に乗って、もう感謝感謝しかなく地元の教会に通ってね、父は信仰を持ったからああいう見事な最後だったんだと思いますって、お会いしたことないと思います、その息子さんに、滋賀県からだけどわざわざ報告のご連絡がありました。私もそう思いますよ。違うと思います。信仰なく最後まで地上の旅路を自力でやろうとするのと、いや、私はそうまで大熊の教会に通い、信仰を持ち、激動の激震の大震災に突入したけれども、最後は再び信仰によって、もう本当に感謝の、穏やかな天国に旅立つ時を迎えたんです。なので、アウトラインをもう一回出していただくと、今日学ぶ第一のことは、信仰どうしたって。天の歴で天国に行く旅に必要なのは天国、信仰。私たちは信仰の旅をしているんです。じゃあ、信仰の旅をしたら何が次に必要ですかというと、信仰を持ったら希望を持つことです。それは天国の希望なんですね。2節に戻りまして、2節から4節まで読みますが、まず2節読みましょう、はい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。あんまり弟子たちが別れの悲しみでハンナとペイトンが顔がくちゃくちゃになっているように、もうそれでいっぱいになるように、どうしてイエス様は死ぬとかね、言い訳になるとかね、別れるんだとか、そういう辛い悲しい別れのことばっかり話すんですかって、すっかり落ち込んでいる時にイエス様はこう説明したんです。父の家には住むところがたくさんあるんですよ。今日皆さんの集報ボックスに9月16でしたか、福島市で星バプテスト私たちの団体の東北の合同集会があって、この教会もいろんなことになっているんですが、その時会場を探す時ですよ。300名来るかな、500名入った方がいいかなって、大きなホールにするか、値段と兼ね合わせどの部屋を予約するかって結構話し合いましたよ。天国に行った時、天の父なる神様、天のお父様ってみんな祈るけども、私の場所あるかしらって、これは切実ですよ。だって震災の時私たちは逃げ惑ってですね、そして山の上の阿武隈山脈に行ったら、ここはいっぱいだからもう受け入れられませんって、次のとこ連れて行かれて、ここもいっぱいだからトイレが使えません、次にいっぱい、ほんで12時間降りれなかった人もいるじゃないですか。どこに自分の住む座るところがあるんですかって、まあその後もあっち探しこっち探し、東京のキャンプ場で私と一緒に1年間生活した人もいますが、そこは永遠に住めないですよ。どこ行くんですか、自宅は戻れないしって、九州行くんですか、北海道行くんですか、それとも福島県に行くんですか、東京に住むんですかって、住まいが私の住むところあるでしょうかって、いやこれほとほと苦労しました。30人こっちに来たいって言うから、前も話したように不動産会社を回ってノックして、回ってノックして、ないないないない、一軒も一室もないって、3万人も人がなだれ込んでるんだ、これ以上来るなって、東京に住めばいいじゃないかってね。いや住む場所探すってしんどいことだなって。しかしイエス様はこう言ったんです。父の家にはたくさんありますと。私の場所あるかなって不安に思わなくていい、たくさんありますよ。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかって。だからイエス様はこれからあなた方の別れるのは交通事故に遭うため、病気で死ぬため、自殺するためとかじゃなくて、あなた方の場所を用意するため、十字架で命を捨てて、あなた方の、だって私たちの心は悪い心ですよ。天使みたいな心持って誰も生きてないですよ。人に見せられないですよ。 それをイエス・キリストが十字架で全ての罪を許して、あなた方は正々堂々と天の御国に来れるようにどうしても十字架につかなきゃいけないんだと。そして死んで蘇って天に行って場所を確保したら再び戻ってきて、まあ、これはやがて世の終わりの時にイエス様がもう一回迎えに来ますよということを指してるんじゃないかと取る人多いですが、そうでなくてもですよ、私たちに用意したよって、あなたの人生ここまで、あとは終わりじゃない、消えるんじゃない、とんでもない地獄に行くんじゃない、あなたはキリストによって十字架によって許されて、私が用意した場所に、命がけで用意した場所に確保してるから、このチケット持ってたら必ず42のシート D の普通より広い席に飛行機でも座れるからって、信じなさいと、必ず行けるよと。じゃあ3節も読みましょうか。はい、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするために。イエス様遠くに行っちゃうんですか、別れたくない離れたくないって、いやそうじゃない、一時離れるけど十字架について死んで復活したら私は天の御国で待ってるから、呼びに来るからって、そしたらさーっと一緒だよって。この間久しぶりに孫の顔を遠くの大学病院まで見に行って、まあ、できたらずっと痛いとこですが、その何時間も入れないので10分20分ぐらいで、本当はずっと痛いでしょうね。もっと近くの病院に来てくれたら毎日会えるでしょうね。そうじゃなくて家に来てくれたらずっと朝から晩までいつでも一緒でしょうね。イエス様離れたくない、あなたとずっと一緒にいたいんですと、あなた方も共にいるようにするためにどうしても、だから今から十字架なんだって、あなた方は泣いてるけどあなた方の場所、そこには私がずっといて、あなたもずっといるんだから、地上の旅路だから、あなたは今はって迎えに来ますよって。いや私動物の生態のいろんな番組見るの案外面白いなと思って、あの飼い猫でもですよ、野良猫でもですよ、赤ちゃんを産んで猫同士の争いって結構厳しいんだなって。どこで産んで、それで変なオス猫が来て襲われたりしないように隠れて隠れっこて、あのメス猫母親猫が一生懸命育ててる場面やってました。命がけだなと思いました。この場所が他のメス猫に狙われたり、変なオス猫が襲ってきて、あの子供を襲ったりすることもあるんですってね、猫でも。危ないなと思ったら、今度子供ここでじっとしててねって猫語で喋るかどうか知らないけど、でこそっと別の安全な場所を探しに行くんですよ。で一匹ずつ加えていったり、ついてこいって言って呼びに行ったりして、別の場所を今度、いやー住まい探し猫もご苦労様ですっていう感じで私見たんですがね、私も住まい探しも大変でしたが、いや猫もリカオンという動物のもやってたら、同じだなと思って、ライオンに襲われる、他のリカオンに襲われないように住まいを変える、穴蔵を変えて変えて探して、いやー住まい探しみんなご苦労様だなって。イエス様はあなた方のもとに必ず迎えに来ますと。母親が命がけどころか十字架で命を捨てて住まいを確保してきますよって。四節も読みましょうか。はい、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。まあこの後わからないから教えてって弟子が聞くんですけれども、まあそれは十字架の道なんですが、もう一回アウトラインに戻っていただきますと、アウトラインに戻りますと、それは天国の希望、天に、父の家には住まいがたくさんあって、あそうか、私も住まいがすでに確約されているんだな、これが今日の昇天者記念礼拝の希望ですよ皆さん。私は骨折をしたのが2年ちょっと前で、ヨーロッパで骨折をして1ヶ月手術をし、ある芸能人が私と同じ骨折をしたって前話したら、その特集番組みたいなのやっててですね、この大腿骨転子下骨折っていうのはなかなかつきにくい場所で、一生寝たきりになったりするケースもあるなんてテレビで解説してました。ああ私は本当にいいお医者さんに、一生寝たきりになってもおかしくない怪我だったので、いいお医者さんに手術してもらったんだなと改めて神様に感謝しました。けれども思い出した時、いや祖国にここに帰ってくるのがどんなに大変だったか、外国で手術したり入院すると、大体皆さん高熱が39度ぐらい下がらない中でもあっちこっち電話しまくってですよ、いろんな国のお医者さんから私の病室に電話が来てですよ、 そして一番のネックは日本の受け入れ病院がないと全てのスイッチが入らないんですよ。それがこんなに大変だと思わなかった。日本にいる整形外科のお医者さんに動いてもらって、なんとか大学病院探してもらったり、またうちの子供にもいろいろ動いてもらったり、なんでこんな大変なの日本人なのにと思ったけど、外国で手術する人ってそんなにいないんですって。大体みんな日本に来て日本でやるんですよ、心配だから。しかし私はそういかなかったんです。そうするとどこの国でどんな手術したかの責任をその病院もお医者さんも持たないといけないので、あんまり受け入れたくないんです。いや、こんなに受け入れてくる病院がないとはなーって、誰か口聞いてくれないと私帰れないよと思った。そして受け入れる病院が決まってから今度飛行機のチケットが取れるんですね。しかも私は 5席6席取らないと寝て帰ってこれないので、それも大変だったんです。いや、本当に席を確保するって大変なことだなって。しかしイエス様はあなたの住む場所を用意しましたよって、だからあなたを迎えに今度来るんですよって。この間はですね、先週は今作っているエリム食堂の試食会がありました。ただし20人分しか用意できないので20席ということで、私も潜り込ませていただいたんです。教会の人とちょっと一緒にお誘いしてですね。しかしそれは行ってみたら、食事がごめん今日できてませんでしたってありえないですよ。20人分は必ず電話で予約したらちゃんと約束通り、ほらここにありますよって、食べてない人多いから念のため聞かれないけど言うけれども、どうでしたかって、美味しかったでした、ごめんなさいね食べてない人、また今度いつかやると思います。礼拝に来てる人は誰でも食べられるそうですが、用意してから受け付けますよって、これ普通ですよ。イエス様も天の御国で全部用意しましたよって、だから受け付けますよって、だからあなたを迎えに来ましたよって。何度もお話していることですが、私山形の出身で、山形県の事業家の人で鈴木さんという人がいたんですけど、その人はほとんどもうダメだという病にかかって、葬式の準備まで家族がしてて、車葬みたいになるんじゃなかったですか、ちょっとお金持ちの人だったから。そしたら意識が戻って再び人生が加えられたんですけど、熱心なクリスチャンでしたから、話していたことは天国に行ってきたって、天国は夢か幻か本当に行ったか知りませんが、天国見てきたって。天国を見る前のクリスチャンと天国を見た後のクリスチャンの社長さんとしての人生、会長さんとしての人生は全然違ったんです。本当に純金の大通りがあって、まばゆいばかりの光で、まあ、ちらっと見たかそこに入って出てきたか知りませんけども、本当に神様私ここに来れるんですかって、そしたらそうだって、お前は間もなくここに来るんだけど、まだちょっと早すぎると、もう一回地上に戻すから、やがて来るところがどんなに素晴らしいかを人々に言ってから、言うだけ言って、それからあなたはここに来なさいと。いや、そんな経験をしたってすごいなって。しかしそういう話聞いたの一人だけじゃないんですよ。以前だいぶ昔シンガポールに行った時に、そこの牧師さんが病室で、あなたはこういう病です、寿命はこれぐらいですって、私も一緒に聞く羽目になったんですね。そしてその後闘病生活をして亡くなったんですけども、奥さんはね、本当に主人の車椅子を押してシンガポールのある大きな公園あるんですが、そこに足を踏み入れられるんです。怖くて、思い出があふれてきて、だけどある時そこに思い切ってもう大丈夫かなって言ったら、やっぱり悲しみがさーっと来たんだけど、その時天の声が聞こえて、ご主人が天から、お前いつまで何を泣いてるんだって、僕は地上の苦しみや病からすっかり解放されて、今はそのシンガポールの公園どころじゃない、もっと素晴らしい天の公園を歩いてるよって、それを聞いてから心が解放されたって言うんですね。皆さん、私たちはみんな一人残らず天国の希望を握りしめて生きる旅人なんです。じゃあ最後はその道は何ですか。十字架の道です。弟子たちはその道がわからないと言ったので、5節6節を読みましょうか。じゃあ5節を読みましょう、はい。トマスはイエスに言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。まあ、トマスって 10人しかいない弟子のうちで信仰ないなって言われて有名になっちゃった疑い深いトマスって、そんな言葉もあるぐらいですよ。復活したイエス様を自分だけ会ってないから俺は絶対信じないと、トリックだって、見ても信じないって言った、見たら信じたらいいのに見ても信じないって言ったんです。この指を釘で刺されたイエス様の穴に突っ込まない限り信じないって、もう積極的に信じないって言った人なんですが、ここでもね、主よどこに行かれるんですかって、あんなにさんざっぱらイエス様の話を聞いているのに、どうしたら知ることができるでしょうか、分かりませんって言った。そこでこの質問が引き出したのが有名なイエス様のお言葉です。それが6節、有名なお言葉読みましょう、はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできます。誰もこの道以外では、金持ちになる道はある、長生きにする道もある、名誉を獲得する道もある、だけど天の御国に通じる道はこの一本道ですよ。いろんな他の道があるならば、イエス様は十字架で死に必要はなかったんですね。イエス様が十字架について死んで天と地上の架け橋になって、私たちの過去現在未来の全ての罪を身代わりで、罪のないイエスキリストが許してくださるので、堂々と晴れて罪深い私たちは天の御国の門を、天の歴帝のあのジョン・バンヤの小説のように、最終的には罪の重荷を十字架で下ろして、そして失敗も誘惑もいろいろあるけども、川を渡って天の父の家に着いたってゴールですよ。なのでイエス様はここで3つの有名な単語を残された。道、真理、命。皆さん、当時イエス様の周りには女性も男性も学歴のある人もない人も、いろんな人がね、イエス様の身元へ身元へ来たのは真理だと思ったからですよ。いや、当時いろんな教えがあったんですよ。サドカイ派っていう人たちはすっごく人間臭くてね、いいことを言うけど、いや、とっても信じるに足りないなと思った人が多かったと思います。自分の頭脳中心で、頭脳に合わないものは聖書の教えでも全部切り捨てるという学派だったんですね。それからパリサイ派ってすっごく人々を牛耳ってたんです。聖書を盾にですね、人をバッサバサさばいてさばいて、砂漠の仕事としてるみたいにね。いやー、どんなに正しいこと言ってもあれを真理とは言えないなと思ったと思います。あまたの宗教もありました。蛇も神様、何も神様、みんな神様になるような、あれは真理だと思えないなって。しかしイエス様が神様の教えを体現し、あるいは口から発せられるときに、人々はこれじゃないかと思った。そしたらイエス様が、私が真理だとおっしゃったんですね。皆さん、これからイエス様は十字架について、人がその友のために命を捨てる、これ以上の愛はないとイエス様は言って十字架で命を捨てましたが、これ嘘偽りがない、命を捨てるイエス様はこれは真理だって人々が思ったでしょうね。そしてそのイエス様の命に預かるべく、この教会でも聖餐式って、だからこの教えの前は最後の晩餐、絵で有名ですけども、これから渡すブドウ酒は私が十字架で流す血ですよって、これから咲くパンは私が十字架で命を捨てる、命を捨てるほど肉体を裂くほどあなたを愛してますよって、命を捨てても惜しくない、それほどあなたは愛されてますよって、これが十字架の救いですよってね。で、私たちはその時代に生きてないけど、教会で聖餐式っていうのをやって命に預かってるんです。イエス様は十字架について復活したら、私もその命に預かるんですよ。旅人の案内にはいつも先頭行ってついてきなさいって言うんです。羊飼いは先頭行って、羊は声を聞き分けて離れないでみんなついていくんですよ。モーセは川に杖を当てたら海がバーッと分かれて、海が、水が、でその後人々がずっとついていくんですよ。イエス様が復活したら、私たちはイエス様の後に続けて天の御国まで旅をするんです。なので十字架の道だなって。じゃあ十字架について解説した最後の三丸を出していただくと、ちょっと長いんですけれども、ヘブル書10章19節、天の家に入るには隔てている幕ってある、聖なるところに入るには幕が裂けたんです、十字架についたら、まあ、その解説なんですが、十字架でそうなったんですよということなんですが、読みましょうか、はい、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。 会長だから、努力したから、人格者だから、金があるからじゃなくて、イエス様の十字架によって、ここから先は入れないんですが、幕が裂けて、あなたも聖なるところ、天の御国の神様がおられるところに、こんな汚い私が行けますとね。20節読みましょう、はい、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。だからこれが私が道ですよ。イエス様の道は天の御国に通じる道ですよ。十字架で開いてくださった肉体を持って。21節読みましょう、はい、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから。皆さん、私入れるかなって戦々恐々おどおどしてると、私があなたの罪を全部清算しましたよ、堂々と資格権利があるから、取ってあるから来なさいと招いてくださって、23節読みましょう、飛びまして、はい、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。昇天者記念礼拝の日に、私たちはまだ天国に行ってないですが、しっかりと希望を告白しましょう。いつ交通事故で召されても、いつ突然病になっても、あるいは長寿を全うしても、何でもですよ。最後は、私には天の家が用意されているものって、いいんですよ、堂々と信じて確信していいですよ。これが私たちを目先の困難によって潰れさせない大いなる希望。道はどこですかって、十字架の架け橋の一本道です。皆さん、私はいつかクイズ出したら何て答えるかな、皆さんにクリスマス祝会でもっていたずらの心で思ったり、それはこの教会は何本十字架ありますかって、結構あるんですよ。礼拝堂入る時も3本の十字架の扉開けて入ってきたし、それから教会がつけた外にも赤い十字架がついてるし、正面にはよりキラキラ光る十字架がついてるし、ステンドグラスにいっぱい十字架がついてるし、2階に大きな壁画があって、よく見ると白い十字架で天国にいる大きな油絵がありますしね。特に2階の南向きの4つのチャペルの十字架は、あっちからこっちから光さすとね、何本も十字架が白い壁にバーッと映るんですよ。皆さん、十字架、十字架、最後は十字架の一本道があなたを天の御国に導きますよって指さしてるんです。実は9月の星バプテスの集会のチラシもできて、まあ、吉田先生作ってもらったんですが、聞いてないですが、よく見ると真ん中十字架っぽいなって、あら、十字架があるチラシなのかなと思ったりしたんですね。最後に分かち合うのは、杉原千畝さんというその人の人生を演じる劇団が来て、私イギリスに行ってる時だったので、まあ家内がチケット買ってくれたんで行けなかったんですけども、他の方が買ってくださって行かれたようで、とても良かったようですよ。まあ、あのお借りした本も今読んでるんですけども、まあ、残念ながらクリスチャンだっていうことがね、あのはっきり出てこないのはちょっと残念かなと思うんですけども、杉原千畝さんってテレビとか映画にもなったから、まあ、知ってる方も多いかと思いますが、あの リトアニアというロシアに近い、ソ連、旧ソ連に近いところで外交官として閉鎖するまで、ユダヤ人を救うために6000人に日本の国益無視して勝手に手書きのビザを切って、もう最後の最後まで1枚も切ってですね、それ通過ビザといってシベリア鉄道にザーッとユダヤ人が殺されるって言って、子供もお母さんも大人もみんな身一つでやってきて、日本の北陸の方から入って、そこからさらに命が、その子孫から言ったらもうどれほどの人が一人の日本人によって救われたかわからないって、ドイツと同盟組んでた日本が国益に反することをやる日本人がいたのって、まあ、しかしその原点はキリスト教の信仰だと言われて、まあ、最近そういう本も出たようですが、まあ、私が今読んでる本にはそこ書いてなかったですけども、 ロシア語がペラペラでですね、最初はロシア人と結婚し、そしてその結婚がきっかけでロシア正教という洗礼を受けて、まあ、いろんな国の事情とか戦争に突入したいろんなこともあって別れることになって、後に日本人の女性と結婚して、その奥さんも一緒に洗礼を受けたようですね。だけどもともとは早稲田大学っていうところにいた時に、早稲田大学の学生寮の奉仕園がチャペルがあって、でキリスト教精神 でそこの御言葉の信念が、先ほど言った人が その友達のために命を捨てる以上の愛はないですよ、とイエス・キリストのことが、なんと。そこで杉原千畝さんは最初にキリスト教の精神に出会って、後に信仰を持って、それは最後までずっと握っていたようです。なので私が今お借りした本を読んでても、神様が私たちをここに置いたのではないかなって夫婦で話し合っている場面がありましたけれども、神様がユダヤ人を救うためにキリスト者として私たちをここに置いたんじゃないかって、おかげさまでというか、彼は冷遇されて、その後外交官も全ての役職クビになってですね、最後は不遇の人生だったようですが、助けられたユダヤ人のその子孫は絶対忘れないと。最後の列車が出る時も、私たちは杉原を忘れないって、ユダヤ人たちは杉原万歳って言ったね。彼が命がけの行動を取ったのは、一つはイエス・キリストの十字架の道だったんだなって。人がその友のために命を捨てる以上の、それ以上の愛はないと。十字架の道を杉原千畝さんも生きたのかなと思いながら、今最後のところを読んでいるところです。皆さん、もう一回アウトラインを出していただきましょう。今日は昇天者記念礼拝でしたけれども、イエス様が弟子たちに語ったことを通して、私たちは信仰をどうした、最後まで信じて旅をしなさい。地上は一時だ、その後どうなりますか。父の家が天国で待ってるよ、天の家があるよって、これを童話だとか、あるいは絵空事のように、あ、そう思えたらいいなと信じるんじゃなくて、本当だと。私がチケットもらったら本当に素晴らしい飛行機の席に座れましたから、いや本当だ、私たちには父の家があると。そこに行く道はいっぱいありますかって、いや一本道ですよ、十字架の一本道を握りしめて全うしましょう。それでは6節を読んでお祈りしたいと思います。6節を読みましょう、はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。黙祷いたしましょう。イエス様は、私が道であり真理であり命であることを語られました。イエス様が作ってくださった十字架の一本道を通し、私たちには天国の希望、天の父の家に私たちの住まいが約束されているという素晴らしい祝福を見ずして手にしております。なので地上の旅路で動揺するとき、一喜一憂するとき、もう一度信仰に立って、信仰どうしたと、どうして心がそんなに動揺するのだと、心騒がせるなと、信仰によって、あるいは試練に立ち向かい、あるいは病や、また家族のいろんなことや、そこで信仰を働かせたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、残された私たちのかけがえのない大切な地上の一日一日を信仰を働かせ、天の希望を仰ぎながら、十字架の一本道をしっかりと踏みしめて歩むことができるように、私たちの大事な家族のために、それから教会の夏休みのそれぞれの1ヶ月のために、進んでいるエリムの建設工事とその後の営みのために、体調すぐれない方々のことを覚えて、その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りの時を持ちましょう。それでは祈りましょう。天の父なる神様、心を合わせてお祈りをいたします。神様が私たちを慈しんでくださって、天国に、私たちの住む場所をたくさん用意してくださっていることを信じます。なので動揺しないで、十字架の救いの道をしっかりと見つめながら、イエス様の後をついていくことができますように。どうぞ体調の悪い方をあなたが慈しんでくださって、
夏の暑い期間、あなたがお守りくださるようによろしくお願いします。またエリムの建設工事も、教会の夏の働きのねぎらいもお与えくださることをよろしくお願いします。佐々木俊姉妹もあなたがお守りください。天のお父様、今日来られた方、来られなかった方、またインターネットで礼拝している方、あなたがそれぞれに触れてくださるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、天国への道をイエス様が十字架によって開いてくださったので感謝します。信仰を持ってイエス様についていきます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。